風呂行こうか。
始まりました、インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人集でお送りします。
梅雨空の下、風が川も渡ってますね。
そしてなんとなくちょっと懐かしいような匂いがいたします、うん、
はい、今回我々はですね、大阪市城東区を流れる第二寝屋川という川にかかるですね、上白見橋というちょっと噛みそうな名前の橋の上におります、はい、京橋からですね、 JR 学研都市に乗りまして、一駅目杉野駅から歩いて 5、6 分というところですかね。
はい。
これ西の方を見たらすぐ近くに京橋の OBP 大阪ビジネスパークのビル群がそびえてますね、
はい、あそこにパナソニックのツインタワーや富士通なんかがございましてね、うん、その左手には大阪城がとございますよ、
そのね、近代的な風景とは一転しまして、我々が今いる橋の下には黒々としたこの川が流れているわけですけれども、はい、結構ね、水量たっぷりとある川なんですけれども、もうコンクリートで固めて昔ながらのドブ川を絵に描いたような川なんですけれども、
いい感じでしょこの川をバカにしてはいけませんよ昔ね、大阪平野には川地湖という大きな湖があったんですけれども、それが淀川と大和川からの土砂で徐々に埋まりまして、あるいは新田開発のために干拓してできたのが現在の大阪平野なわけです。ところが後に淀川も大和川も堤防が築かれて、まっすぐ海へ出ていくようになってしまいました。そしたら大阪平野に流れ込む水、降った雨、人間が使った後の水はどこへ行ったらええのか。もともと湖の底ですので土地が低くて水害が絶えない。そこで排水のために整備されたのがこの第二寝屋川です。寝るな
ぁ。もう話終わりました。
それで我々の目の前に下水処理場がこのでかいのがあるわけですね。
はい、橋を渡ったところにですね、立派なこう円柱形ビルにしたら 5、6 階建てぐらいあるでしょうかね、はい、この下水処理場の建物がドーンとございますけれども、はい、要するにまあここはまあ川の下流にあって大阪の街をきれいに保つために大事な場所やっていうことですね。
寝てた割にはよく覚えてましたそういうことなんです。この第二寝屋川とこの施設がなければ大阪平野全体がえらいことになってしまう。んですよ。大抵の人は右手の OBP のビル群やら大阪城にばっかり目を奪われがちですけれどもね、むしろこっちの川とこの処理施設が大阪の住環境を守り、ひいてはこの大阪の経済の発展を支えていると、こういうことを私申し上げたい。寝るなー。
終わりました。
確かにあっちのビル群とこっちの施設、大きな団地と昔ながらの下町とか、この橋を挟んですごい対照的ですね。
なんかこの橋がちょうど結界になってて、町とこの下町をね、分けてるような感じですね、うん、
はい。
この間なんかサオリン P が教育銭湯下見に来て、この橋はなんか鏡の国のアリスに出てくる鏡やって、なんか全然わからん例えを言ってたらしいですけども、
うん、柄にもなくそんなことおっしゃってたみたいですけど、その通りなんですよ。それを我々の言葉で言うならば、銭湯のない町と銭湯のある町。
しかしてそれ551の蓬莱意識してますか？
すいません。
いや、で、その銭湯はどこに？
そうですよ。我々は何も今日ドブ川でファンタジーを語りに来たわけじゃないんですよ。銭湯ですよ、銭湯。どこにあるんですか？
ご安心ください。見てください。もう煙突が見えておりますよ。この橋を渡ったらそこが銭湯のある町なんですよ。
ね、橋渡った後ぐーっと地底にも潜り込むように道路が下がっていっておりますけども、はい、
そこだけ時間が止まったようなね、ザ下町というようなエアポケット空間がございますよ。そこに今日の目的の銭湯がございます。
レトロな銭湯が期待できそうですね。
その通りです。渋いですよ。
それでは早速
参りましょう。
こんにちは。
お越し。
はい、 我々はですね、今、大阪市城東区の菊水温泉さんにお邪魔しています。
はい。
JR の、学研都市線の市議の駅から徒歩7、8分というところですかね。
はい。市議の駅前もね、古い商店街やら、うん、なんや不思議なモンゴル料理店とか、ね、はい、ミックスジュース回してる果物屋さんとか。
はい。6月で閉店する模型屋とかね。
はい。このクソ暑いのに新商品のおでん開発しましたって書いてる店とか、ね、なかなかね味わい深い街なんですけれども、はい、この菊水温泉さんのあるこの地域、うん、またそれに輪をかけてここだけすっぽりとね古い路地がくねくねっとそのまま残ってるでしょ、
うん、まさにこうエアポケットという感じですね、うん、
郷愁の路地といいますかね、三丁目の夕日のね、まあ、ここでロケしてもええんちゃうか
せなあかんせな嘘や
撮りましょうか我々で、ね、そしたらここは一大観光地になってもね、
うん、もうゾロゾロとロケ地巡りの人たちが菊水温泉さんに、
そうですよ、大阪城ホールでコンサート見た後みんな菊水温泉に来るようになりますよねでもね下町の温かいね生活の香りがほのぼのとね漂ってる感じで、うん、もう夕方とかねおかずの匂いとか漂ってきそうな感じですね、
味噌汁とかね、はい、晩ご飯の支度のトントントンっていうこの、
ね、
お母さんのご飯よ、うん、
はいみたいなねそういう感じですねほんまにね
言われたいねご飯よ、
ね、もう帰っておいでってね
味噌汁冷める
いつまでやるんですかこれ菊水温泉さんの前もね細い路地でなかなか正面から写真撮ろうと思っても撮れないぐらいの路地なんですけれども、う
んね、斜めからしか撮れません、
はい、で向かいにはねちっちゃい薬局もうすっきりってなんかおっさんが言ってるポスターとか貼ってありましてね
そうそう、
はい、もう懐かしい昭和の風景爆発というシチュエーションですね、う
ん、はい、
もうシチュエーションシチュエーションシチュエーションシチュエーションですね、
はい、何ぼ言っても今のところはカットされるまあそういう場所にねひっそりとこの銭湯が隠れてるという穴場感がたまりませんね、うん、
でまたこの菊水温泉さんの佇まいがなんとも味がありますね、
うん、そうなの、ちょっと分かりにくいですけども大阪のこの伝統的なね玄関の上だけボコッと出っ張ってる卒型のね外観をしておりまして、はい、うん、そこにまたあの木彫りの屋号がついてるんですよね
菊水温泉とね、
うん、はい、よう見たら木で掘ってあるんですねこれが手仕事で、
でまたこの玄関入って靴脱いで中入ったらいきなりこれでございますよ、
いやー素晴らしいですね、
なんですかこの脱衣箱は、
欅のね一枚板で作られた最高級の脱衣箱でございまして、関数字が浮き彫りになっておりまして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
までやってくれはるんですよね
もう68まで数えてまた1から数え直ししたくなるようなこの美しさでございますよ、
ねえ、ね、え 1,2,3 は特にねあの難しい感じ
読まねえ、
ね、そうそうそう、見たことで書いてありまして、
うん、もうそんでニスで磨かれててピカピカ光ってます、うん、
はい、
しかもこれ男女の仕切り壁の下も全部この脱衣箱ですよ、
そうなんですよね、
揃いも揃って68、
うん
うん、
もう68人連れてきたい、もう
ちょっと狭い、
またそのロッカーの横見たらこのバンダイがねまたこれも欅ですよ、う
ん、家持って帰って一日ここ座っときたいね
もう日がなあそこで暮らしたい感じなんですけど、
玄関に置いてね道行く人にこんにちはって手振りたいな
角がねまたこの曲線でね処理したってまたこれ味わい深いんですよ、
伝統工芸品ですよね、
うん、いい味のあるバンダイです、
もう 手作業といいますか昔の職人さんがねこう丁寧に作ったのが分かりますね、うん、今こんなバンダイ置いてるお風呂屋さんなかなかね、
なかなかない、
新しいところでは無理でしょう、うん、でまたこの静寂どうですか、もう大阪の街中とは思えませんねこれね、シーンとしたこの空間、
ね、1キロぐらいしか離れてないですけどね、本当に OBP とか京橋からね
1キロ離れてないですけども、時間軸で行くと100年は離れてます、
離れてますね時代を遡りますよね、
はい、すごい距離があります、うん、もう林さん辛い時はもうここに隠れてね一人で泣いてたらいいですから、
ほんまですか、松本さんもいいですよ、もう悪いことした時はねほとぼり冷めるまでここで隠れてていいですよ、もう
あかんあかん、それはなんか間違ってるよ、
うん、あそうか、まあ、ちょっと浴室の方も行ってみましょうよ、
はい、
うん
ね、
はいはい
はい、このガラガラと引き戸を開けまして浴室に入ってまいりました、
はい、
おこれまたね、大阪型のこの一段段がよくその周りにあるお風呂が真ん中にドーンとございまして、
はい、
深い浴槽と浅い浴槽に分かれております、
はい、
石造りではなくここはあれですね、タイル張りですね、
うん、はいはいはい、細かいタイルでね、
はい、
湯船の縁には紺色の長方形の豆タイルがもうびっしり張ってありましてね、うん、でまたこの床のこの細かいピンク色、男風呂やけどピンク。
そうね。さっきね、ちょっと女湯の方見せてもらったら、女湯の方は黄色なんですよね。
黄色なんですよ。
また雰囲気はね、これピンクと黄色では全然違って、ほんまやったら両方見ていただきたいところなんですけどね。
女風呂は見ないように男の人はね。そして女の人は男風呂見ないようにお願いします。はい。まあこういうね、細かいこのタイルで張り巡らされたお風呂っていうのも大阪ではもう滅多に見なくなりましたね。
そう。うん。で、あれ、奥にあるのはもう一つの浴槽はこう電気とジェット、小さめのね。
はいはい。
そうですね。で、副浴槽のところだけちょっと、奥にね、こう、くぼんでるようになってまして、そこにまたタイル絵があるんですよね。はい、なんかピンクのタイルの中に紺色であれ、馬車と何ですかね、あれ。
あれ、傘を持った西洋の貴婦人が馬車から降りたとこみたいな、シルエットですね。
そうなんですよ。これはよそでは見たことない絵なんですけども。
でも、しかしですよ、さっきまで脱衣場まで、この、もうバンダイといい、脱衣箱といい、和の雰囲気爆発やったのに。
徹底した和の風情。
はい。いきなり浴室入ったら奥に西洋婦人って、これ、はい、ねえ、なんかでも日本髪の女の人もええけど、ちょっとたまには西洋婦人もいいかなみたいな、そんな感じなんですかね。
もうね、ちょっとつまみ食いしてみたいですね。
あかんあかん、したあかんよ。
もうこの、でも脈絡のなさがね、銭湯の魅力なわけですよ。
で、ちょっと入り口入ったこの右脇、見てください。これ、もうザ、水鉢ですよ、水鉢。
はい、はい、はいはい。
そして、その上にマジックで直にタイルって書いてあります。この中に入らないでください。入るなよ、こんな狭いとこに。
いや、でも入りたくなるよ、これ。
そうそう、水風呂が欲しくなる瞬間があるんですよ、これね。
夏はね、被るとこです、水をこれは。
でもこれね、下町のちっちゃい風呂屋、ね、路地の中にある風呂屋ですけど、中はほんまね、天井も高くて気持ちいい作りになってますね、これ。
すがすがしいですね。うん、はよ、一風呂入れたなるね。早速入りましょうか。
いやいやその前におかみさんのお話を聞かな
あ
かん。
あ、そうか。
そうでした。ほな、早速おかみさんにね、お話を
伺いましょう。ましょう。
はい、ではですね、大阪市城東区にあります菊水温泉のおかみさん道口松代さんにお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここすごいもう昔ながらの風情が残ってるお風呂屋さんですけども、いいですね。ここはいつぐらいからやってはるお風呂屋さんなんですか？
聞いたところによりますと昭和31年に経ったいう話です。
はい、ということはここ、50数年前に立ったということですね。
そうですね。
おかみさんがこちらに来られたのは何年前になるんですか？
34年です。よそでやってたんですけどね。
あ、そうなんですか。
そこは2年契約で。
なるほど。
お金貯めてそこで、もう一個ちょっといいとこ移ろうかと。
家主さんが別に言い張って、そうです。そのお風呂屋さんは。
2年したらね、ビル建てるからって、
うん。あー、なるほど。
で、その間してみるっていうか、だから。
で、そこでまあ言うたら練習ですね。
そうですね。
鳴らし運転して、はい、さて、どこ行こうかっていう時に、菊水温泉さんがここがちょうど。
売り出してたから。
はい、ここ決めはった決め手は何かあったんですか？なんか。
静かでいい。
ああ、そうなんですか。もう当時から結構、今もまあ下町の風景が残ってますけれども、周りも昔からこういう下町な感じで。
変わってへん感じですね、
全然変わってない。
ああ、そうなんだ。
ここは幹線道路からも外れてて、ほんま静かですよね。
袋の穴です。
気に入ったんですね、この。
いや、私見に来たわけじゃない。見に来たその日にもう手付けを売って買ってきたんです。
あ、ご主人がもう、あ、ここにしようと思って。
うちの父と。
あ、父親、お父さんが、なるほど。じゃあ、34年前にここ移ってきはって、それからこの経営をずっとしてはると。
そうです。
入ってね、一番思ったのは、このロッカーとかすごいピカピカしてて、これ、うん、結構手入れされてますよね。
そうですね。色ニスかけたり、
はいはいはい、
普通の透明のニスかけたり。
これはもう何年かに1回とか決めてやったはるもんなんですか？
大体2年に1回ぐらい。
うん、こういうのは、ご実家がさっきお風呂屋さんって言うたはったんですけれども、実家でもそういう手入れはずっと昔からやったはったんです
か？昔からやってました。今はもう、そういう手入れも邪魔になるから、
はい、
デコラの、
はいはいはい。合板のやつだね。あ、じゃあそういうのちっちゃい時から見たはって、うん、
見てます。
はいはい。あ、もうそうやって手入れするのが普通やと。
ええー。
あ、思たはって、こちらでも。
ここへ来た時はくすぼったみたいな感じでしたけどね。はいはいはい、
ああ、うん。
それから、あ、これは私自分の父がこういう風にしてたわと思ったから、
はいはい、
自分でやり出して。
ああ。
これもう合板やない、ほんまのこの木を作ったもんっていうのは、手入れしたらちゃんとね、古くてもそれなりの味が、はいはい、もう加わってくるというかね。
合板はね、変えた時が一番綺麗で、もうそれから、ね、
あとは衰える一方で
気づいたり、そういうのでね、うん、あれですけども。やっぱ古いもんは経年変化でより美しさを増していくというのがね。
傷もまた味になっていくというね。うん、 で、ニス塗りちょっと失敗したような一マスありますけど。
あと、ここの特徴は、あと、薪で炊いてはるっていうの、薪炊き銭湯っていうのが一つ特徴なんですけど、
ね。綺麗に切り揃えた薪が表にな、積まれてましたけれども。
はいはい、あれは、こちらで切り分けてはるんですか？
そうです。主人が、測りながら切ってます。
あ、長さを。
はい。
すごい几帳面に積んだって。
釜に入れるのに最適の長さを、こう、この長さやないと、っていう感じ。
ほんまに、積み木を積んだあるみたいに、隙間なくこう、互い違いに積んだあって、思わず僕写真撮ってしまいましたから
ね。あれ、崩して燃やすのもったいないね。もっともっと積み上げていきたいね、あれ。
冬場とかでも結構な量燃やさなあかんと思うんですけども、そうですね、もう切り分けるのも大変じゃないですか。
結構ね。
だから週に2回ぐらい取りに行かないと間に合わないです。
じゃあ切り分けるのはご主人のお仕事で。
釘も全部刺さってるやつは抜くんですかね。
抜いてます。
正しい薪で正しく沸かすと。
というと、正しいお湯が沸くということですね。
いや、もうほんまね、昔ながらのお風呂屋さんのいいところは、そこを一つ大きいね、薪でね、世の中のリサイクルといいますかね。
はいはい、はい。
廃材を丁寧に扱ってきちんと切り分けて、それで他他のお湯を沸かす。
う
ん、
ここはもう 100% 薪で炊いてはるんですか？
今のとこはね。
なんかね、やっぱ薪で炊いてはるところは熱いお湯でもあんまりチクチクせえへんっていうか、うん、ね、肌触りが柔らかい感じがしますんでね。で、
またお風呂屋さんに近づいてきたら、その薪を燃やすね、この木の燃えるいい匂いがしてきて、遠くから見ると煙突から煙が出てるのがわかり、は
い、まあ、ゆっくりしていってください。
あと、まあ、風情をこう、醸し出してるのはちょっとちっちゃいですけども、お庭があって、
はい、
そこにね、男湯の方は池があるんですけれども、あの鯉大きいですよね。2匹黒と白のがいるんですけれども。
うん、なんか30年ぐらい生きてるいう話ですけども、
は
い。
そうです。
あれはもともと国籍はった時からもいたんですか？
いえいえいえ。あの黒いのは釣ってきたんです。
釣ってきはったんですか？どっかで。
奈良の池の方で。
ああ、そうですか。
主人の兄が。
ああ、40、50センチはあるかと思うんですけども。あの白い方はじゃあまだ比較的若いんですか？
そうですね。あれは15年ぐらいかね。
ああ。
今、跳ねたで。
そう。わしらの話してんな、っていう。
くしゃみしよった。
あの灯籠倒しますね。
ええー。あ、真ん中にあの、水が出てくる灯籠が置いてあるんですけども。
あれを倒します、
ね。え、そうなんですか。
したらうち全部停電になります。
ええー。あ、体当たりして倒す。ここの明るさはあの、鯉たちが管理してる状態ですね。
倒れないように、石で止めてあります。
男湯はこう、今言ってた大きい、鯉がいる池があるんですけど、女湯の方は一転して、みかんの木が植わってるんですけれども。
そうです。他の植えてもね、あの、みかんの木で影になって、何も育たないんです。
は
い、
ああ。
枯れてしまって。
でもみかんの木結構もう屋根に届くぐらいの高さですけど、あれもだいぶ前に植えはったもんなんですか？
そうですね。あれも30年生
ですね。ああ。じゃあ、移ってきはったぐらいに。
子供が幼稚園行き出して、お友達がみかん植え、種植えたら、芽が出てきたからやろうかって言うから。
その実際に食べて出てきた種を植えたら、またみかんの木が生えてきた。
へぇ、で、一個もなれへんから、もうそろそろ切ろかならへんし、って言うたらその年から、ね。
ちゃんと聞いてる。ここの子と一緒で、ね、もう30年生えてたらわかんねん。何言うたはるとか。
これはできなんだら切られると思う。
ちゃんと食べれるみかんができる。
食べれます。ます
あ、そうですか、
はい。
ちゃんとね、だから自然循環型の銭湯にふさわしいみかんが入ってんだ。廃材を燃やして、それでまたお風呂に入れるっていうこの循環と、
はい、
みかん食べてプッと吐いた種から出たみかんをまた実って食べるという、ね。
なるほど。こっちで、浴室の方でループし、この庭の方でもループしっていう感じの。
もう大自然に包まれてるわけです。
あれはやっぱり冬になるみかんなんですか？
いつ取るか知らないんですよ。ほんまは。
はい。
もうそろそろええやろっつって思って、まあ、一個割ってみるでし
ょ。はいはい。ああ、でもちょっと一回、みかんのなってる時期にも来てみたいとね、思いますけども。
見れないですよ、男の人は。女の方
は。ああ、でもあれ高いから外からでも、あ、みかんの気持ち
外から見れます。
ここは大体常連さんがお客さんの中心ですかね。
そうですね。一年の方ってほとんどいらっしゃらないです。
たまに来はりますか。
オタクみたいな。
こういうのが好きな人が探してくるわけですね。どんなことを言うてあります？そういう人は。
やっぱりあの、箱がいいな、ああいう、どこがいいのこの箱が、ああ
いう。いやいや、もうなかなかこんだけ綺麗に残ってるとこないですからね。
もうこう、ほんまここにおるだけでね、もう木に包まれてる感じですよね。それが、そういうものが大阪のこの街の真ん中にポンとあるっていうのがね、もうなんか素敵なことやなと思うんですけどね。
ここはチロリン村です。
別世界。
別世界です。
チロリン村へようこそ、いう感じですね。
そうです。
時間と空間が、ふっとここだけ別の感じですよね。
そうです、そうです。
ぜひ、それ味わいに来てもらいたいですね。
はい。
いろんな人にね。
あと僕ちょっとね、一個気になったのが、男湯側のね、体重計がね、ここ菊水温泉やのに、扇温泉って書いてあるんですよ。うん、
あれ、実家からいただいたんです。
実家は扇温泉。はいはい、あれはどこにあるお風呂屋さんなんですか？
市岡です、港区の。
港区、
はい、港区の市岡。
今でもまだ、はい、やってはるところなんですね。
はい、ラッキーさんはね、扇温泉入りに行った。
はい、行きました、僕。扇温泉さん。
どんなお風呂でした？
あの、薪で炊いて張ってね。
あ、やっぱり。
いいお湯でしたよ。
ほんなら、この、扇温泉さんも、行ったら、この、二代にわたっての。
そうです。
薪沸かしの、神髄を味わうこと
は。もともとは石川県のご出身。
そうですね。
ああ、やっぱり、石川から大阪に出てこられて。
扇温泉さんは弟さんがほんならやってはるんです。
そうです。
扇温泉さんも薪沸かしで頑張って。
沸かしてます。もう少ないでしょうね、巻き炊いてるとこは。
うん、
ね。
その油で沸かしてるところは、やっぱりその重油の値段によってね。
そうですね。
値段が上がったら、もうそれを機会にね、店畳まはるとことか多いんですけど。
そうです。
その昔ながらの巻きで沸かしてるところの方がね。
重油で炊いてて、もう巻きは炊けないですよ、しんどくて。
ああ、一遍、
楽したらね。
はいはい。
そういう取りに行って、切って、積んで、運んでっていうのはね。
ずっとそれをずっと守り続けてた人、あの、お風呂屋さんが案外残ってたりするんやな。
うん、そうですよね。
やっぱりそっちの方が理にかなってるっていうかね。
油炊いてたらやっていけません。正直。
本来の姿なんかもしれませんね、それは。うん、
そうこうしてるうちにですね、ラッキーさん全然声が入ってなかったんですけれども。
はい、何をしてるんですか、
はいはい、
何をされてたかと言いますと、例のやつまたやってはったんですか？
はい。あの、ちょっとまた余興で、似顔絵を。かぶせていただいておりました。
似顔絵だけは、だけは、
だけはって。
似顔絵も、ものすごくね、あの、
はい。
実は、特殊な能力をお持ちなんです。
はい。じゃあ、贈呈式を、ちょっと、ここで、はい。やっていただきましょうか。
いや、まあ、喜んでいただけるかどうかあれなんですけど、
おー
出ました
ちゃんと番台に座ってはるところです。
垂れ目丸出しです。
いやいや、可愛らしい。
おかみさん、今回も似てますね。
上品なおかみさんを。
ほんまや
ぜひこれまたちょっと飾っといていただければ、
はい。もしよろしければ、
はい、喜んでいただければ。
ありがとうございます。
いろいろとお話を伺いましてありがとうございます。
ありがとうございました。
最後にですね、お風呂に行ったことない方とか、ちょっとお風呂から離れてる方にメッセージをもらってるんですけれども、と一言いただければと思うんですけれども。はい、
たまに銭湯もいいなぁと思って来てください。
一度ね、味わってみる。
はい。
あ、こんなんがあったのかっていうね、うん、発見があると思うんですよね。
ということで、はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
菊水温泉のおかみさん、道口松代さんでした。どうもありがとうございます。しかし僕はね、今日初めてあの、市議の駅でおりまして、
はい、
あの、ここの菊水温泉にも初めて寄せてもらったんですけどもね、こんな魅力的な銭湯が残っているとはね、うんうん、ちょっと意外な感じでしたけども、なんか得した感じですわ。
贅沢な気分を味わえますよ。
周囲の街並みも合わせてね、ぜひこの秘密のプレミアム空間を、これを発見する醍醐味をみんなにも味わってほしいね。うん、
全くもってその通り、うん、大阪市城東区路地の奥の小さな銭湯、菊水温泉さん、
最高です
ラッキー上松の知っててラッキー。さて皆さん、近頃銭湯へ通っていて思うのは、来られてるお客様のほとんどが私より人生の先輩ばっかりやなということですね。そう、子供が少ないんですよ。まあ今や親が銭湯を知らない世代となってしまってますから、まあ仕方ないことかもしれませんけども寂しいですね。で、あの、初めて銭湯へ来たのであろう子供は、広い浴室にキョロキョロして、戸惑いながらも嬉しそうです。それに、お風呂屋さんという場所で、知らない大人と裸で接することで、いろんなマナーというか、人に対する気遣いなんかを覚えていくんではないでしょうか。現在、大阪府浴場組合の加盟店では、第3土曜日を親子触れ合いデーとして、大人1人につき小学生以下の子供3人まで無料という太っ腹なサービスを実施中です。毎月第3土曜日は子供連れていかんと損です、ここで一句、銭湯で静かにはしゃげ子供たち。
Bye. 黒い国旗のお寺。